イエス。明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りします。第448話、野の花のように生きる。生涯野に咲く花を愛し描き続けた洋画家がいます。深沢晃子。深沢は堀達夫や立原道蔵など著名な作家の本の装丁や童話の挿絵を手掛けました。そして晩年は絵画を通した児童教育にも積極的に取り組み、彼女の優しい目線は現代にも継承されています。1925年、大正14年、晃子は花、台の上の花という2つの作品で二科展に入選します。当時女性の入選は珍しく、女流画家第1号誕生と大きな話題となりました。生まれ故郷岩手県盛岡市にある深沢晃子野の花美術館。中津川のほとりに立つ小さな美術館には、晃子と夫で画家の深沢正三の作品が展示されています。深沢晃子野の花美術館は長野県の軽井沢にもあります。晃子は作家堀達夫と親しく、夏の間だけ旧軽井沢にある彼の別荘を借りていました。およそ20年にわたって軽井沢を訪れ、多くの作家と親交を深め、軽井沢の湖畔に咲く野の花を描いたのです。スワンレイクと呼ばれた雲場池の周りを散歩するのが好きでした。時に川端康成とも湖畔を散策しました。寡黙な川端がふと立ち止まり、これは堀達夫君が好きだった樹木ですと言えば、晃子はささっとその木をスケッチしたといいます。作家や詩人たちとの交流は晃子の絵に文学の香りをまぶし、一輪の花に命の光と影を投影したのです。なぜ彼女が野の花を描くようになったのか。10歳の時、野に咲いていたカタクリの花が忘れられないと後に語っています。彼女が好んだのは強いものより弱いもの、華やかなものより落ち着いたもの、賑やかなものより静かなもの。カタクリはひっそりとでもたくましく咲き、晃子に思い通りにならないこの世の生き方を教えてくれたのです。日本の女流画家の草分け、深沢晃子が人生でつかんだ明日へのイエスとは。洋画家深沢晃子は1903年3月23日、岩手県盛岡市に生まれた。両親は慈善事業に精を出す町の名士、特に父は文学や絵画、芸術に精通していた。晃子は物心ついた頃から母の姉お里おばさんが大好きだった。お里おばさんは未亡人、一人で住んでいた。遠く離れたおばさんに会いたくて家を抜け出し、両親を心配させたこともあった。おばさんが住んでいたのは町外れの山のふもと。家の前にはきれいな小川が さらさらと流れていた。幼い孝子が突然尋ねると、茹でた栗がかごにあった。どうしたの？と聞くと、今日、孝子ちゃんが来るんじゃないかと思ってね。さあ、お上がんなさい。と笑った。おばさんは花を大切にしていた。縁側に置かれた福寿草の鉢。そこだけ日の光が当たっていた。黄色い花が気持ちよさそうに咲いていた。おばさんは言った。花は偉いね。痛いとか寒いとか文句も言わずに、じーっとただ黙って咲いている。盛岡出身の女流画家深沢孝子は、幼い頃から野山を巡るのが好きだった。春先になるとろうせきを探しに山に入る。ろうせきとは、ろうのような質感の石。岩手の方言でのろぎと言った。かの宮沢賢治ものろぎについて言及している。ろうせきがあれば乾いた土に字や絵が描ける。子供たちにとっては宝物だった。ある春の午後、孝子は中津川を上流にたどり、落合という山間部にたどり着く。そこは老石山の異名を持つ場所。きっとたくさんののろぎがあるに違いない。木々の間の細い道を登る。変な鳥の鳴き声が聞こえる。湿った匂い、緑の香り、薄暗い。のろぎは見当たらない。突然目の前が開け、薄紅色が広がった。それは群生したカタクリの花。ふわっと甘い香りがする。そこだけぽっかり日がさしていた。きれいだった。圧倒される。誰も知らない場所にこうしてひっそり咲いている花たち。さっと風が吹いて、花たちがダンスを踊るように揺れた。孝子は思う。私を歓迎してくれている。深沢孝子は22歳で二科展に入選。女流画家として順風満帆な道を歩んでいた。しかし太平洋戦争勃発。夫が陸軍従軍の画家となったので、一緒に大陸に渡った。終戦後無事に盛岡に戻るが、画家として生きるよりまず日々の暮らしをどう立て直すかが肝要だった。雫石の開拓に加わる。戦地から戻ってきた子供たちと山に入り、開墾の毎日。何もないところから家を建て、食べ物を探し、作る。山を歩き、キノコを取り、木の実を拾う。あるとき、目の前に、あの花を見た。山間にひっそり咲く、カタクリの花。薄紅色の小さな花たちが、何もなかったかのように、風に揺れていた。思わず、スケッチした。必死で描いた、野の花を、書いた。世の中の流れや戦争、荒々しい自然にも負けず、変わらず咲き続ける野の花を 心から尊敬した。こんなふうに生きることができたら。深沢孝子は野の花に生き方を教えてもらった。イエス明日への便り第448話、野の花のように生きる。作北坂正人、演出宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください。4月は今年メモリアルなレジェンドたちのイエスをお届けいたします。来週は今年生誕100年を迎える作曲家エッセイストの段育間の物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りしました。